Toronto, Suzuki。
例えばもう一つ言うと、キューバでビザを取ろうと思った時に、まあこれもう結構キューバに長く行った後に、まあもう一回ビザを取りたいと、その調査用のアカデミックビザみたいなの取りたいなと思って行った時に、あの観光用のビザで入って、で向こうで切り替えようと思ったんで、あの結構大変だったんですよね、うんうんうん、まず切り替えに行ったら、あのこっちではビザ切り替えられないって言って、まあそれは後々嘘だったんですけれども、あのそもそも日本でそのビザを取りたいって連絡したら、まず来いって言われて、それで行ってビザを切り替えたいって言ったら、あの日本で手続きしないと、あのそのビザ取れないよって説明を受けると、まあ、あそんなことあんのかっていう感じなんですけど、それでまああの それはおかしいと、取れるはずだと、で取った人もいるしと説明して、でどうやらできるらしいとなった後に、あのもう観光ビザが切れるので早く手続きをしてほしいと、で早く手続きしてほしいけど、まああの共産主義社会のまあそういうところなので、まああんまりすぐには進まないわけですよね。待てど暮らせども、あのビザ進んだよって返事がないと。でその時に僕は毎日その担当の省庁に行って、あの窓口の人と話して、で別に窓口の人にあのビザどうなってんだ早く出せよみたいなことを言ったわけじゃなくて、毎日そこに行って、まあその担当の女の人に今日どうだったって話をする、挨拶に行く。で挨拶に行くと、まあ初めはその人もうざそうだけど、あの何回も行くと、うん、僕もあの顔が可愛いし、あのアジア人
いや確かに可愛い
毎日来てくれるから、まあ、向こうも、うん、あの今日もね無理だったのよみたいな、あなたの書類ねどこにあるのかなみたいな、そういう返事が出てくるわけですよねうんうん、うん、で、まあ、手土産にちょっとしたお菓子とか買っていったりとかして、まあ、その人と仲良くなって、で、まあ、最終的にその人にあのちょっとあのなんていうかな20ドルぐらい渡して、あのその人にすごく頑張って手続きしてもらったんですけど
お金渡したんですね
そうお金渡したんですよ、うん、あのこれがね、あのちょっと賄賂って言っちゃうとあのよくないと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとしたプレゼントっていうか、まあ、
チップかな、まあ、
ちょっとした便宜を図ってくれるためにね、なんていうかウィンウィンになるために
あの、ね、チップちょっとチップチップ、
はい、面白い交渉するみたいな、ね、うん、でもそれも例えば僕が初めに行った時にあの20ドル払うからあのさっさと手続きしてくれみたいになったら別にしてくれなかったと思うんですよ、
まあね、
何その金みたいになるわけですよね、うんうん、で例えば僕は毎日行ってる時に今日どうした今日どうした今日どうしたってなって、じゃあ今日100ドル払うからもうさっさとしてくれって言ったらやっぱそうもならなかったと思うんですよ、うん、っていうのは、まあ、僕が前にそこに行って彼女と関係を作って、でこうしたらあのこうなるんじゃないかって彼女の人間性がある程度分かって、まあ、交渉して、でじゃあこうしようっていうあの合意に達したので、それがそういうふうにあの機能することができたわけですよね、うん、でこれをするためにはこのこっちの論理、あなたは役所の人なんだから役所の人として公正明大にちゃんとやってくださいよっていう、こっちのその日本の僕たちが一般に持ってるような論理で、うん、あの、うん、やってもダメで、彼女が持ってる論理、友達には良くしてやろうみたいな、うん、何かあのちょっとしたプレゼントをもらったらそのプレゼントにはお返ししなきゃいけないみたいな、彼女の論理の側に乗ったからそれはうまくいったわけですよね、
うんうんうん、
でそれが僕の論理と彼女の論理が違うっていうのは、あのキューバにある程度住んでキューバ人といろいろ話をする中でなんとなく分かっていったもんなんですよね。
なるほど、
こういう小さいエピソードがいろいろあってなんとなく分かっていったもん。でこれはあの例えば本に書いてあったからそうなんだってパッと応用できるもんでもないし、うん、あの人から話を聞いたからそうだろうってなるわけでもない、うん、そのある程度の時間があの僕にそのキューバ的な感覚っていうのをある程度ちょっと、僕はキューバ人じゃないからキューバ的な感覚っていうのを 100% 持ってないですけど、それを内面化していくみたいなプロセスを経たから、まあそういう交渉ができたみたいな、そういうことがあるのかなと思いますね。
なるほどな、
はい、
結局それで解決はしたんですか、ビザは。
あ、ビザもらいました、はい。
あーすげえな。じゃあそれでちゃんと成功できたってことですよね。
そうそう、まあこういうのの面白いとこやっぱ失敗することもあるんですよね。ちょっと船に乗って離島に行こうと思ってて、で離島に行っ って行ったはいいけど帰りの船のチケットが取れないみたいなね、
うんうんうん、めちゃくちゃ困るね。
で、あのやっぱりそこで仲良くなったおじちゃんがあのどうにかしてくれるっていうから、まあいくらあったら、うん、あのどうにかなるっていうから、う
ん、またそこで
お金渡したけど、あのその時はどうにもならなかったですね
え、それめっちゃ困るじゃないですか、はい、帰れないじゃないですか。
まあ、あの仕事とかあればね、けど僕はほらあのブラブラしてたので、あの、うん、1週間帰れなくて、まあ、予定より1週間延ばして1週間その島でブラブラしました。
あでもなんかあったら危なかったよな、それは。
まあね、あの永遠に帰れないってことはないと思ったので、はいはい、でお尻もなかったですし、あの、うんうん、そういうことはよくあることなので、その、そうですよね。これあの仕事とかしてたりとかして次のスケジュールがあって大変ですけど、まあ幸い僕がそういう身分じゃなかったので、その時はまあドンと構えられたんですけど、
うんうん、かだって仕事とかあったらもうどうしようもないから、もう祈るしかないですね、それは神に。
そうですね。
そういろいろあるけどね。
そうなんですけど、うん、その1週間 おじさんとお金を渡して、おじさんにあれしろこれしろっていろいろ言われて、であの分かったんですけど、チケットの取り方のシステムを僕たちがまず失敗していたっていうことが分かったんですね。つまりそのチケットの取り方のシステムをまず理解してれば、おじさんにお金も払うこともなく普通にチケット取れてたかもしれない。
へえ、なるほど、
うん、けどその正しい人、知識を持った人っていうのに、まあ、直接その直線で行けるわけじゃないので、
うん、
だからそういったこともその多分なんか人類学的なフィールドワークの一部といえば一部かもしれないですね。あ
ですよね、
はい、それがそのトラブったから分かるっていう、う
ん、日本だとね、すべてねシステムね整ってるからですね、違いますよね、うん、
そうね。じゃあちょっとそろそろまとめに入りたいんだけれども、うん、まあちょっと本当に冒頭も言いましたけど、室越氏に出てもらったのはやっぱりこの感覚すごい大事だなと思ってるんですよ、
うんうんうん、
人類学が、まあ、その経験的に今そのやり方とかを構築していってるわけだよね今。これはもう決してあのなんていうかな、適当にやってるわけじゃなくて、学問の手法としてやってるわけですよ、
うん、
社会科学って社会科学の一種だよね。だから科学的な手法の一つだと僕は思ってるんですけど、この社会科学的な思考方法って僕すごく今少ないと思ってるんですよ、
はいはいはい、
あの自然科学、要は物理とか数学とかね、ああいうのは、まあ、数学か自然科学かどうか分かんないんだけど、科学ね、化学とかああいうのはすごい浸透してるじゃん今学校教育の中でもさ、
うんうん、
全然社会科学を教えてないよね。
いや確かに、
社会科学的思考方法、
確かに
社会をどうやって科学的に分析してそれを理解していくかということは本当にほぼ全員が素人なんですよ今現代人の。確かに、それ僕びっくりしてるわけ、それに。めちゃくちゃ大事だろうと思ってるわけ社会科学。
なんか道徳ぐらいですもんね、なんか小学校の時に習った。
そうですよ、道徳ですよ。でも科学的思考方法も道徳もどっちも大事なんですけど、だってさっき言ったその神に祈り始めたことを見てどう感じてそれをどう分析するかとかね、
うん、
別に全員が分析しろとは思ってないんだけど、やっぱ今の話ってそのコロナ、アフターコロナとかウィズコロナの世界をどう受け入れるかって話と僕つながってると思ってるんですよね。
なるほどな。
それってすごくやっぱり大事な思考方法だと思うんですよ現代人にとって、
うんうん、
なんかキーボードが打てるみたいな感じと大事なぐらいのスキルの一つだと思ってるんですよね、
うんうんうん、
マインドとスキルの一つ。キーボード打てないと今生きていくの大変でしょ、すごい、
うんうんうん、
ないしはそのスマートフォンが使えないとかだったら大変なわけじゃないですかある程度、
うんうん、
それでも全然生きていけますけどね、
うん、
だから人類学だけじゃないんだけど、その社会科学ですよね、主に人類学だと思ってます。一番活用しやすくて一番仕事に近いとか僕たちの生活に近いのは人類学だと思ってますけど、夫婦間の問題とかもそうだよね、こういうのそのまんま使えると思いますし、すごい大事だなと思ってます。
そうだよ、自分となんか違う者たちと人たちとどうやって一緒に仕事していくか生きていくかっていうのはかなり問われる時代になったよね、
だと思いますし、まあ、人類学は異文化をその研究する学問だと、対象が異文化であるっていうふうにまあさっき室越言ってましたけど、その手法は別に異文化じゃなくても使えますよね、
うんうんうん、
要は日本の中でも使えるわけですよ。じゃあそのベンチャー企業の人たちが大企業とじゃあ一緒に働きますと、共同プロジェクトをやりますと、うん、したら全然向こうが同じ論理で働いてくれません。じゃあその時にどう考えるかみたいなのはそのまんま今の考え方使えるわけよ、
はいはいはい、
でその時に必要なのは社会科学的な発想なわけです。彼らはどういう論理で動いていて、どういう組織構成になっていて、部長って言ってるけどどれぐらいの権限を持っていてとかね、
うんうんうん、
そういうことを理解した上で、じゃあどういうふうにお互い歩み寄ってやっていくかっていうのが今大事な時代なわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからもしね、僕いつも思うんですけど、もしベンチャー企業と大企業どっちともが今の思考方法を持って歩み寄りながら働くことができてたら、オープンイノベーションめちゃくちゃ成功しやすいと思うんですよね。
なるほど。
例えばですけど、オープンイノベーションに限って言えばね、
はいはいはい、
だすごい大事な思考方法の一つだと思うんですよ。オープンイノベーションに限らずそうですよね。
うんうんうん。
すげえ面白いなと思ってる。
なるほどね。
ちょっとあれかもしれないけど、ちょっと深井くんが言いたいこととは違うのかもしれないけど、うん、やっぱり人類学の一つのやり方として何かを文化と見るとするやり方があって、つまり、文化とは何かというふうなアプローチもあるんだけど、そうではなくてこれは一つの文化なのだと考えるアプローチもある。つまり深井君は今日本人同士だったら同じ文化じゃんって言ったけど、実はそうじゃない
そうだね、
ですよね。例えば同じ日本人同士だけど、例えば手話で話す人と我々っていうのは多分違うような文化っていうか、違うような何て言うかな、世界で生きてるわけで、そうすると彼らの文化と我々の文化は違う。企業もそうだと思うし、その別の文化があるわけだよね。というか相手のやり方を一つの文化として見るっていう、まあそういうのはあるかなと思ってて。
なるほど。文化っていう言葉はどこの括りに使うかということですよね。
そうですね。
もしかしたら隣の家族同士がもう違う文化で生きてるって捉えるとまた見え方が変わってくるかもしれないし。
そうだと思います。
ってことですよね。
そうですね。あともう一つは深井くんが社会科学と自然科学の話をしたと思うんですけど、僕の先生は文化人類学の源流をその一つをダーウィンに見てて、文化人類学っていうのは、まあ、ダーウィンからやってきてると。でダーウィンが何をしたかっていうと、まあ、進化論を作ったと。で進化論を作って、まあ、進化論ってすごくなんていうかな、キャッチーというか面白い考え方で、まあ、適者生存、弱肉強食みたいな受け入れ方をされるんですけど、僕がその文化人類学その向こうにある進化論みたいなのを考えるときに非常に面白いと思ってるのが、進化論で一番大事なのはまず現状を見る、ありのままを見るっていうことだと思うんですよ。進化論が何をやってるのかっていうと、こういう人たちが強いから生き残るとか、こういう人たちが適応してるから生き残るってことは分からないんですよね。
はい。
今いる人たちが、今いるこの生き物がなぜこうなったのかということは今あるところから分かる、どうなったのかっていうことは分かるけど、その先分からない。まずあるものを見て、でなぜそれがそういうふうな仕方であるのかっていうことを考えるっていうところに、僕進化論のミソというか、まあ非常に面白いところがあると思ってて、だから何て言うかな、人類学もその何て言うかな、子孫である人類学もまず相手の文化を判断したり批評したり、ランクス付けするわけにそこに行くわけじゃなくて、まずそこにあるものをまず研究してみようと、なぜこうなってるのか、なぜこうなのかっていうものを考える、
大事ですね、
っていうところにまず第一歩があるのかなと。
いや、評価しない、理論ありきじゃないっていうことですよね。
そうなんですよね。
うん、まあ、あと判断しないってことですね。
判断評価をしないってことですね。
ありのままを分析しようとするという、それができるかどうかまた別ですけど、ありのままを分析しようとするスタンスが大事ですよね。
その、まあ、人類学の歴史というのがあって、まあ、人類学の歴史は今言った僕が判断しないっていうのと、その進化論からやってきたっていうのの、この二つが、ある種の、なんていうかな、しくじりから始まってる、しくじり、当時はしくじりではなかったんだけれども、結局後から考えるとそこがしくじりだったっていうところから始まってるっていうのが一つ。
え、なんすか、しくじり、しくじりから始まってる？
要は、だからしくじったっていう自覚があるから、そういう方法に変遷していったってことです
か？そうですね。
ほうほうほう。
つまり、人類学が、なぜ流行り始めたかっていうと、その、ヨーロッパで植民地主義が始まったからなんですよね。
え？
今、多分これを収録してる時に公開されてるのってアメリカ大陸の開拓のポッドキャスト多分公開されてると思うんですけど、 それまあそれぐらいの時期にヨーロッパ人が新大陸、アフリカ、インドっていう風に出てた時に、彼らが自分たちとは全く違う人たちと会った。で、その会った時に彼らとはどういうものなのかっていうことをまあ研究しなきゃいけない。でダーウィンは同時期に海外に出て、それまず生物でやったわけですよね。で 彼の、あの種の起源の最後の本を読むと分かるんですけど、まあ、最終的には人間もこういった方法論で研究できるはずだっていうふうなダーウィンの予感があるわけですよね。で、あのつまりその時にヨーロッパ人たちは世界っていうものを、まあ、一つのデータベースっていうか、あの何もかもを知ろうとして、何もかを陳列しようとしていた、うん、でその時にどういうふうにデータを集めてどういうふうに陳列していくかっていうことを考えて、でそこで進化論っていうものを彼らは使ったわけですよね、
うん、
でどういうふうに彼らは使ったかっていうと、人類っていうのはまあ進化したと。でそのダーウィンが生まれてきたあの当時 あのビクトリア朝の考え方では、あの世界っていうのはまあどんどん進歩していくと、
うん、
あの右肩上がりなんだっていう考え方ですね。多分、うんうん、今でもそういうふうに考えてる人いっぱいいると思うんですけど、
うん、そうですね、
その右肩上がりの世界っていうことをまあ想定した時に、まず原始人がいて、猿から進化したなら猿に一番近い人間がいて、その次にちょっとマシになって、でだんだんヨーロッパ人の最も進歩してる社会に近づいていくと、そうすると人類っていうのは同じタイミングで生まれて、で世界中であの進化しているわけだから、ヨーロッパ人を頂点として今ここにいる世界中の人類を人類史の中に再現できると彼らは考えたわけですよね。
ほう、
つまり狩猟採集をしている人たちが最も原始人に近く、うん、その次に牧畜民が来て、その次に農耕民が来て、で都市民が来て、でヨーロッパ文明が来ると彼らは考えてきたわけですよ、
ね、はいはいはい、
けど本当はそうじゃないじゃないかということを人類学が気づいたわけですよ。
はあ、
うん、僕たちは同じ50万年という時間を一緒に進化してきたので、ヨーロッパではたまたまそういう文化になったけれども、そうじゃないと、うん、狩猟採集してる人たちも農耕してる人たちも牧畜してる人たちも都市に住んでる人たちも、それぞれの場所でそれぞれの場所に適応して、それぞれの条件に適応して、でそれでそれぞれの文化を持ってると。そうするとそれに別にそれは進化論の上のこの系譜に再構成できるわけでもなければ、どちらが優れているかというわけでもないですよね。
うん、
まあ今ちょっと状況が違うかもしれないですけど、例えば当時その18世紀とか19世紀とかのイギリス人が自分たちが最も優れていると思ってて、じゃあ彼らがチベットのヒマラヤの近くに行ったら彼らの文明の何が役に立つのかっていうことですよね。そこに住んでるチベット人たちの生活の知恵がないと彼らは生きられない。
そういうことか。
アフリカに行ってマサイ族と暮らしてもそうですよね。ヨーロッパ人は自分たちが優れてると思ったけど、そうじゃない、そこで生活しようと思ったらヨーロッパ人のやり方ではそこでは生活できない、
うんうんうん、
どっちが優れてるかじゃない、うん、その時々にあったやり方がある。でそうなった時にあの今いる人たちを時間を空間的に再構成することができないってなった時に、じゃあ他者とは何なのかっていうことの問いが始まったわけですよね。
はは、面白、
はい、だからあのなんていうのかな、あの人類学っていうのはその深井君が言ったようにその判断しない、ランク付けしないっていうところからまず入る、自分たちとは全く違うところにそこを価値判断せずにそこに入って、その人たちと同じやり方をすることによって彼らが何なのか、そしてまあひいては自分たちとは何なのかっていうことが考えようっていう、まあそういうことだと僕は思うんですけど、
ね、これはもう本当に国レベルの話から本当に会社レベルとか家族レベルとかね、えクラスの友達レベルでも全部当てはまる話ですね、うん、今の話。
そうですよね、
全部当てはまる。
まあ本当に今の時代の全員がなんていうかある程度知ってていい知識の一つかなと思いますけどね。うすうすその大切さには気づいてると思うんだけどね、みんな。
なるほどなるほど。
逆に室越さんからその今深井くんが言ったように、まあそういうこうなかなかあこういういわゆるまあちょっと表現として正しいかどうか分かんないですけど、人類学的なスキルっていうのはなかなかまだ、まあ、僕らもそうなんですけれどもそんなについてないっていう状況の中で、じゃあこう提言じゃないですけれども諸越さん的に何かこうアドバイスみたいなものがもしあればお聞きしたいですけれども
。それ難しいね、うん、まあそうですね、提言という方向に行くとそれはそれで一方で危ないところがあると思ってて、
うんうんうん、
っていうのは例えば菊と刀っていう本結構皆さんご存知だと思うんですけど、
ベネディクト・アンダーソンの、
はい、ね、ベネディクト・アンダーソンの菊と刀、はい、あれあの第二次世界大戦中かな前かなぐらいに彼女はあのフィールドワークをせずにあの本を書いたんですよね。
うん、
で何のためにやったかっていうと まあ、日本とアメリカが戦争するときに、日本人を倒して統治するときに日本人がどういう人たちかっていうことを知りたいからやったわけですよね、
うん、
つまり相手 を、まあ、価値判断せずに相手がどういうものなのかっていうことを知るっていうことは、その後自分たちが相手を支配するのに、なんていうかな、相手をコントロールするのにそれをのスキルを使えるっていうことだと思うので、まあ、一方でそれってちょっと危険なことで、
うん、
つまり分かり合えなくて揉めてるっていうのは人間にとってある意味でこう、なんていうのかな、自然な状態、
うん、なるほど、
つまり
なるほど、
相手をその相手を理解してやろうみたいなのって、
うん、
こうちょっと不自然な状態ですよね、きっとね。
それはそれで不自然なのか。
これまた面白い視点だよね。
だから人類学者みたいなのは、ほらやっぱ学者とか研究者っていうのはある意味で社会のトワイライトゾーンっていうかマージナルな存在、境界的な存在だから。
そうですよね、
うん、そう、半分人間で半分人間じゃないみたいな、
うん、
なので多分それをやっていく、相手を理解しようとする、物を理解しようとするっていうことがあると思うんですけど、うんうん、その物を理解した方が相手に抜けかけられるから相手を支配しようみたいなのは、
うん、
やっぱある意味でちょっと不自然なことですよね。
なるほど。
だから人類学的スキルがあったら社会がその必ずしも良くなるか、
うん、なるほどなるほど、
みんなの問題がどんどんどんどん解決するかっていったら多分そうでもなくて、まあ新しい闘争のレベルに行くみたいなことになっていくわかなと思うので、
うん、確かに逆に互いに関わらない方が幸せっていうところもありますからね。ケースバイケースですけど。
そうなんですよね。だからそういった意味ではその、うん、だからやっぱ企業人としての深井くんと、いい年してブラブラしてる人間としての僕との多分違いみたいな。
なんかね、いや、その企業人としてというよりは多分個々人だろうね。だから本当室越に今言われて俺もそう思ったんだけど、
うん、
個々人にとって個人が幸せになるという観点からすると、僕から見てね、人類学の素養ってのは結構必須科目の一つになってきてる感覚があるわけ。要は、その、要は圧力が生まれることを個人のストレスというふうに捉えるとね、そのストレスがなるべく少ない方がいいわけじゃん。やっぱり。
そうだね。
で、そのストレスの頻度と質の高さはどんどん高まっていくよね、これから世界的には。どう考えてもいろんな人と出会っていくし、いろんな価値観の人間がごちゃ混ぜになって働かざるを得ない状況になっていくと、それを楽しめる人と楽しめない人いると思うんだけど、その中で今のスキルってのは個々人が幸せになるっていう観点から言うと必須だと思うんだけど、一方でさっき確かに室越が言ったみたいに、それをみんなが身につけた後の社会が良くなるかどうかってまた別の話だと思うわ。確かに、
うん、そうだと思う。
これはものすごく面白いですよね。だからこういう風な感じでいろんな観点でいろんな評価ができてしまうわけですよね。
はいはいはい、
まあ、普段からずっと伝えてますけど、うんうんうん、本当社会科学的だよねこれ。
そうだね。
すごいいい学びができた。
いいよね。だから道徳じゃないんだよね。もう道徳一本で考えるっていうのもやっぱちょっと違うなと思ってるんですけどね。
確かにな。
はい。
いろんな視点で考えることは大事で、多分個人で考えてそれをしたいっていうのも正解やし、社会じゃ全体で見たらじゃあそれがどう評価するかって、なんかどのスケールで見るかによって全部変わってくるんで、なんか一個に決めるのが多分もうそもそもがおかしいっていうのを決めるのがおかしいのか、もうややこしい、わからん。
そうなんですよ。だから
難しい。
こうだから多分ある、それがあるというところに多分立ち戻らなければならないっていうのは、多分このここからなんていうか、社会科学とか自然科学っていうか、まあ科学全体、僕たちの今のこの社会っていうか文明全体っていうのをの出発点、それがあるっていうのをまず受け入れるっていうことが多分大事なのかなって。で、僕たちの文化とか僕たちの脳っていうのが、おそらくその物がただあるっていうのをあんまりこう認識しないというか、まあそれが僕たちの脳に対してあんまりブレインフレンドリーなやり方じゃないので、だから科学っていうか、まあ、近代文明っていうのは非常に異端っていうか、これが普通なんじゃなくて、これが人類史の中ではもう非常に変な状態なんですよね。
そうそうそう、本当にそうだよね。
だから、まあ、この変な状態の中で、まあ、やるためには、この変になった一番元、ただ、あるということを、まあ、一番初めに、ちょっと考えるのが大事なのかなと思うんですよね。
ただあると考えるんです。
まあ、それがしかも不自然だと、脳にとっては。
そう。
けど、まあ、近代はそういう方向性に突入して、それがみんな当たり前だと思ってるけど実はできてないと。しかも、
うん、
面白いですよね。
世界の中に神話を持たない民族はいないんですよ、
うんうん、そうですよね。
ということは僕たちの脳っていうのは、まあ、神話のような物語っていうものを受け入れるっていうものに非常に親和性の高い脳を持ってるんですよね、
うん、
つまり僕たちは物語の中で生きるっていうことが、神話の中で生きるっていうことが自然な状態なんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。
やば
やばいな。
やば
神話か。
で、その近代文明というか近代科学、今のこの西ヨーロッパから始まったちょっとこの変な状態っていうのは、この神話じゃなくて世界ってただあるよねっていうところからおそらく始まってて、神は死んだわけですよね。じゃあ何があるって、世界がある、ただ僕と世界があるっていう、そういう局面になった時に、あのじゃあ世界のことを勉強してみようかって、世界ってなんだろうっていうことが、まあいろいろな科学の諸分野に発展していったと思うんですけど、
うんうん、はあ、神話に変わるものを作ってるんですね。じゃあ
うん、まあそうですね、なんていうか僕たちの脳が非常にあの物語に対してあの、うん、フレンドリーなので、
はい、
あのいろいろなものに多分物語を見出すんですよね。神話を見出すんですよね。みんな高校野球とか好きだし、
はいはいはい、
うん、確かに。
だってあんなのこれくらいの球を木の棒で打つって何やってんのって感じですよ。
現象だけ見るとね。
確かに
ね、
うんうん、それをみんなで見て、うん、それにそのこのたなんかこの白い球を木の棒で打つのに一生懸命なってる年はもいかない子供が泣いたり笑ったりしてるのに、
うん、
みんなそれはすごい感動できると思って見てるわけですよね、
うん、
なんかあの非常に残酷なことですよね多分。そんなことあのけどそれをあのこれはただの球を木の棒で打ってるってみんな思うんじゃなくて、青春を野球にかけてるっていう風なストーリーを頭が見るっていうことは、
うん、
うん、いろんなものにその物語を見出す。
わかりやすい。
だから そうじゃない お金もそうですよ。あれは紙だから、
うん、
あれには価値はないんですけど、
はい、
それにみんなが価値があるっていう物語に抗えないという人間の特性を利用したシステムなんですよね。
面白い。
言われてみればそうですよ、ね、
確かにそう、うん、あやばい、なんか、はい、
おかしいんですよ。僕たちはなんか狂気の世界に生きてるんですよ。
まあこういう捉え方をする人が学者になっていくというか、こんな室越みたいにヒゲボーボーになっていくわけです。
ヒゲボーボーになっていく。
いやいや。もう僕と室越さんの研究室こんなやつばっかりですよ。
すみません、僕はもう本当ゼロの状態から聞きましたけど、一個だけ確かなことが分かったなと思うのは。はい、分からないってことだけはもう本当に謙虚に分かったっていう感じですね、うん、
大事ですね。
判断はできないしっていうのがなんかすげえ勉強になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ちょっとまたさ、はい、あの今回のこの収録をちょっとリスナーの皆さんの反響を見ながら、はい、要望があればまた室越くん比較的暇なんじゃないかと思うんで、うん、いつでも呼べるんじゃないかなと。
比較的ね。
はい
はい、今あの自粛中だからさ、コロンビアで。
ああそうなんですね。
そうかそうか。
そう、コロンビアはもう今2ヶ月あのロックダウン中で、あともう2週間かな、もう10日ぐらい、まだこれから伸びる可能性もあるっていうところですね。
なるほど。
そうなので、ちょっとそこをですね、あのちょっと要望があればどんどんどんどん出てきてもらおうと思ってますんで、
お願いします。
はい、はい、じゃあ今日はありがとうね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
拙い話で申し訳ないです。はい、はい、また、はい。